はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
興味ということでございます、ね。はい、やってまいりました。興味あるあるコーナーでございます。
はい、
毎週さまざまなね、ディープな、
はい、
ここだけ切り取ると音楽番組をやってるような感じになったりするんだけどね。
はいはいはい、
この、トワキンもう一つの前半の名物になってます、うん、4時間番組のね、
はい、
最初の、名物でございまして、
はいはい、
興味あるあるコーナー、うん、第2金曜日は通好み企画でございます。通通通通好み企画でございます、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ、はい、ゲンさんいらっしゃい、
いらっしゃい、
はい、ギタリスト森友啓二がですね、はい、今日も皆さんを弦楽器の素晴らしい世界にいざなうと、
いざないますよ、
いざなう割には何も言ってくれない、
何も言ってくれないね、確かにね
無口
でも一番よく喋ってる
部分、1ヶ月の中に一番よく喋ってる時間帯が来たね、はい、
そうですね、
うん、他はあんまね喋んない、
喋んない、
あとはだんまり決め込んでるっていう感じで、
はい、
ここのコーナーだけはもう譲れない、
譲れない、
喋らして
喋らせてくださいみたいな、
すごいですよね、うん、またこの第2金曜日やってまいりました、はい、うんうん、4月があの5回金曜日があったから、
はい、
結構久しぶりな感じがする、
そうですよね、はい、うん、だいぶ明けましたもんね、うん、
今日もですね、さまざまな、まあ、弦楽器奏者、
うん、
まあ、森友くんギタリストなんで大体こう、はい、ギターのサウンドを楽しんでいただくんですが、うんうんうん、まあ、それだけではなくてですね、はい、ギターっつってもまあいろいろこう時代もあれば、
うん、
ね、サウンドのコラージュの感じもあれば、
ね、うん、
いろいろなジャンルによって違うし、
はい、
楽器そのものが違う場合も、
うん、
ギターって言ってもね、
うん
うん、いろいろなパターンがあるんです、
はい、
まあ、あのロック、
うん、
歌謡曲、
歌謡曲、
うん、ありますね、ブルース、
はい、
やっぱりこうジャンルによって結構違いますよね、
うん、まあ、
アプローチする、
ね、アプローチのやり方も違います
ね、ヘビーな音楽があれば、
うんうんうん、
軽やかな、
うんうん、
軽快な音楽もある、
そうですね、うんうん、
それに合わせてこうミュージシャンが自分なりのセンスで、
うん、
時に大胆に、
うんうんうん、
時に保守的に
保守的に、
うん、気がつかないいい仕事をするようなねギターもあれば、
すごい保守的でも、うん、普通のことやっててもそれがその中には熱がこもってて、
それがすごいことなんだよね、うん、要するにね、
そう、
おなんてことないことをしっかりちゃんとやる、うん、俺さこの間、先々週かゴールデンウィークの最初の方に4月の後半にさ、はいはい、
うん、
昭和名曲列伝やったじゃないですか、
はいはい、
あれでヒゲのテーマをかけたでしょ、
あ、はいはい、
あれすごいよな
すごいですよねあれ
ヒゲのテーマさ、ね、あれさ、
はい、
あなんだろう、あのずっとやってる感がある、要するにダダダダダ、あれもギターだよ、でででででででででででで、あれ延々やってんだよ、
レレレってやってますもんね、
うん、で横にいるカッティングの人だよ、
ああ、はいはい、わかります、
そめっちゃすごい仕事してんのあれすごい、あとねベースもね時々チョッパーとか入れて遊ぶんだよ、
そうですね、
でも、うん、フレーズはずっと変わんないわけ、うん、あれを延々やるってさ、ベースもドラムも、うんうん、カッティングのギターもさ、うんね、メインのフレーズも、うんうん、何もあんま遊ばないんだよ。そこがさ、その忠実っぷりが
終始徹底しているやり方、
ストイックじゃないと無理だよね、う
ん、その中でも自分のなんか個性が出てるっていうか、
派手なプレーをするより、うん、なんかこう全然すげえなっていう感じがするんだよな。
僕もなんか自分がギタリストとして、うん、こう後ろでなんか細かい仕事をするのがすごい好きなんです
ね、
うん、
はいはいはい、はい、まあ、森友くんらしい
よね。
だからこうリードギター的な側面とサイドギター的な側面があって、ギターっていう楽器自体がさ、いわゆる上物と呼ばれてて、ボーカルとかギターとか
ね、
あのバンドのフロントに出てくる
ですよ。
だからどっちかというとこのバッキングの方じゃないんだけど、サイドギタリストはやっぱりバッキングじゃないですか。
バッキングいいですね。
上物というよりかはどちらかというと後ろ側で
支えてる人、
だマラカス振ってるような感じだよね。
そうですね、
リズムを取ってるんだよね。リズムをこう回すのがベースなんだけど、うんうんうん、刻むのはそのドラムと、うんうん、カッティングのギター、
う
ん
う
ん、
そうですね、
和音があるからね、やっぱなんつってもね、
う
ん、
そうですね、
その辺をこう源さんやってから、うん、この企画をやってから、はい、ありがたみが分かるようになってきた、ね、
だいぶ聞き耳が源耳になって
きた、ね、そうなんだよ、なんかそうそうそう、源耳になってきたよね。弦楽器ってすごいなっていう、うん、奥が深いね、う
ん、聞けば聞くほどこうなんか面白いというか、
どういうカッティングでこうその音楽そのものを支えるかっていうのもさ、うんうん、やっぱりそのサイドギタリストが悩んで、うん、センスで
そうですね
やったことだっていうわけだよね。
表からアプローチしていくのか、裏からアプローチしていくのか、うん、カラーピックを入れるのかとか、
はいはい、
そうだよね、その曲を生かすも殺すもみたいなところもありますよね。
だ余計なことしてほしくないけど、うんうん、余計なことをしないことに努めるっていうのはすごい大変なことだと思うんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なぜかというと俺が余計なことばっかりしてるからなんだけど。うんうん、ダメなんだよね。そのなんかこう
ついつい、
そう支え続けるっていうのはダメで、うんうんうん、
あ、わかります。
だから俺歌は歌うけど、うん、コーラスはやらないじゃん、
うん、あ、そうですね、うん、あ、そうそうそうだ、
だからどう考えても無理だもん。俺にコーラスをやらせるなんて、
ずっとコーラスやってる、
ずっとやってるなんて絶対無理。絶対自分でなんか飛び出る瞬間が自分で作っちゃうんだよね。よくない、よくないよ。だから向いてない、職業として。
まあだからメインでやってるんでしょうね、
バックコーラスとか、うんうん、やったことはあるけど、
はいはいはい、
あるけど、うん、やっぱり目立っちゃうんだよ。
ああ、はい、うん。食っちゃうとか。
みんなでアカペラやって、うん、せーので歌い始めて、うん、俺はメインの旋律じゃないのをやるんだけど、うん、目立っちゃう、うん。
出ちゃうみたいな感じですよね。うん、はいはいはい。
だからどうしてもタッシーに持って帰れちゃうんだよなって言われるから、あ、やっぱ合ってないんだなと思
う。そういうつもりではないんだけど、
そういうつもりでは悪気ないんだよ。
うん、だけどついついそうなっちゃうんですね。
なんかそういう感じになっちゃう。うん、だからそういった意味では、うん、ストイックなギタリストってのはすごいよ、
うん、バックに徹するギタリストもいれば、ね、すごい表で目立っちゃうギタリストもいますし、
ね、そうそうそうそう、
いろいろです
。ぐいぐい来るギタリストもやっぱいるわけだ、
う
ん、ね、やっぱ花形だよね、そういう意味ではね、
うん、
すごいなと、
う
ん、奥が深いなというところですが、うん、今日は1曲目は追悼だね、これ、
うん、追悼ですよ。
ロックヒーロー必ず取り上げてますけど、うん、やっぱこれ追悼で森友くんの思いとともに、
そうです。
だから今ちょっとみんなあれだけパープルレインかけてきたでしょ、
はい、そうそう、あれだけ
多分世界で一番遅いパープルレインだろ。
そうそうそう、分かってるんですけど、僕の中で
森友くん的にはだってかけなきゃ気が済まない。
これはね、もうダメですね、ね、本当に。プリンスのパープルレインは2002年に僕武道館行ったんですよ。でこの曲がかかって、うんうん、下からこうなんていうんですか、スポットがバーって、
はいはいはいはい、
天井が星みたいに、ね、
は
ー広がって、
は
ーもううわーって、よプリンス来てやっぱよかったなとかって思って、
武道館、
武道館の一番後ろでしたけど、
ね、一番後ろだよね。
でプリンスがすっごいちっちゃいんですけど、
まあね、小柄だけど
すっごいちっちゃくて、もうモニターも大きいのがなくて、でもプリンスと同じ空間に入れる幸せはすごい感じましたね。
2002年か、うん、今から14年前、
14年前ですよ、最後。
あ、もうじゃあ俺と森田君出会ってる頃だ、
ね、出会ってから行ってますね。出会ってで最後の日本ツアーとかなんじゃないですかね、来たのは。
そんな前だった。
はい、
あれから来てないの。
来てないんです。
あら、そう、
調べたところ
あらそう、うん、だ俺もラジオ始めたから
そうそうそう
来るよって言ってレッツゴークレイジーとか、うん、1999をかけた覚えがあるんだよな。
そうなんですよね。で
このパープルレインの、うん、あのさ、うん、その地味編とかぶるところがあるわけですよ、やっぱりギタープレイがね。
そうなんです、そうなんです。
でレッツゴークレイジーとか聞いてると、うん、そうなんだけどさ、うん、
地味編ですよね。
森友くんち行くと大体そのプリンスの CD が飾ってあるん
だ飾ってましたね
イマンシペーションとかだっけ、はいはい、
あとレイブとかを DVD のライブのレニクラ出るやつとかずっと見てましたね。
そうだね、まあ、それだけ、まあ、うん、敬愛していたアーティストっていうことで本当、うん、びっくりしたね。
びっくり
すぐ森友君に LINE したもんね、その日ね、うん、はい、亡くなった
僕もその前気づいてて、
うん、ラジオの日だったんだよ俺。
あ、そうです、そうです、
金曜日だった
、うんうん、びっくりしました、
ね、びっくりしたね、うん、それで、プリンスのギタープレイっていうところはどういうところなんだろ
う
ね。
そう、やっぱ僕はこの最初のイントロクリーンがかかるじゃないですか、はい、このクリーンはやっぱそのソロ、ギターソロで地味編みたいなプレイができるのってプリンスぐらいだと思うんですけど、はいはいはい、このクリーンもできるのはプリンスだと思うんですよね。
そうなんだね。
でエフェクターとかのプリセットには絶対パープルレインっていう、う
ん、あ、名称の
プリセット名がほとんど入ってるんです。
すげえ、
でこの音が入ってるんですよ
あ、すげえね
なんかこの音ってすごいんですよ、このイントロの音と。
これやっぱり実際プリンスが発明したような音色になってるの、
うん、まあそうですね、コーラスはコーラスなんですけど、
コーラスだよね、
なんかこの深みというのがやっぱ出ないのかなっていうのと、
イントロ特徴的だよね。
そうそうそう、あとこの最後の方にギターソロ弾くじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう、
イーンってなった後に一瞬だけハウリング音が入る。
あ、入るね。
あれがまた、あれがこうプリンスだなって思うんですよね、なんとなく。
とりあえずギターソロまでは喋り終わらないとダメだね、これね、このパターンはね。俺さ、プリンスってすごい多作な人じゃないですか、
うん、うんうん、そうですね、
作品がすごいいっぱいあってさ、うん、なんかもう手つけられないわけ、多すぎて作品が、
うん、そうそうそうそう、
なんか3枚組とか出したりとかさ、なんかしてさ、で、なんだけど、うん、なんだろうな、例えば有名な曲であのキスって曲がある。
あ、はいはいはい、
あれとかのさ、うん、カッティングとかもさ、
はい、
やたらすごいことになってんだよね、うん、あれベースが入ってないじゃん、あの曲、
はいはいはい、入ってない。
それでなんであんなにグルービーなんだっていうさよくわかんないよねそれであの人のマジックっていうとそういうとこだなっていつも思ってるね。
そうです
ね。あ、ギターソロ始まった
か、始まって
ますじゃあ行きましょうかね、はい、パープルレインのギターソロ、うん、森友くんの思いとともに、冥福を祈りながら聴いていただきたいと思います。 ごいですよ、こんなに最後長いのすごい。ねえ、
すごいです、ね、
まあ、プリンスらしいというか、ねえ、
もう演出ですよね、やっぱ。
そうだね、まあ、映画の曲だからもともとね、うん、懐かしいです、
はい、
ね、よくまあ MTV でしょっちゅうかかってたからね、
あ、
なんだこの爬虫類みたいな人だってニャオニャオニャオってずっと言ってるからさ、もう本当にプリンスっていうのって衝撃的だよ、プリンスっていうのこの人がっていう
本名ですからね、
そうそうそう、プリンス何度も言うけどプリンスっていうのこの人がって、すごいびっくりしたね、パープルレイン追悼で今日は源さんいらっしゃい1曲目、
はい、
ね、聞いていただきました、
はい、
ね、まあ、様々な、うん、弦楽器の魅力をですね、
はい、
森友くんにこう語っていただくわけでございますが、うんうん、まずはプリンスのパープルレインから今日はスタートしたんですけども、はい、いろいろ J-POP だとか
J-POP あります、
ね、邦楽を取り入れてます、ね、最近、
はい
はい、うん、さあ
邦楽
続いては、
はい、うん、ですね、次はですねプリンセスプリンセス、
おいおいおい、なんでプリンスの後にプリンセスプリンセスが、ね、もうプリプリプリンだってんじゃないか
プリプリ
このまま、ね、プリンスホテルでも泊まりに行きたいくらいの気持ちになってプリンスの後にプリンセスプリンセスをかけるかね、
はい、うん、いやこう聞いてて、うん、いろいろこう楽曲いつもいるなんこうシャッフルで聞いてたりするんですけど、
はいはいはい、
プリプリもやっぱいいなと思って今度かけようっていうこと
で、ああなるほどね、
いましたよ、
今日はゲットクレイジー、うん、
ゲットクレイジーですよ今日は。
ゲットクレイジーって初期の曲、
うん、初期の曲、
シングル、
シングルですかね、
ああ、そう、
1988年とかです、
88年、
うん、ほうほうほう、ダイヤモンドとかより前の、
そうだよね、
そうです、
そうだよね、う
ん、で僕小学生ぐらいの時やっぱプリプリ結構好きだったんです。
ああそうなんだ。
世代的になんかこう、
はいはいはい、
一番流行ってた
時に、はいはいはい、
多感な時に流行った、
ね、多感な時ですね。
で聞いててアルバムとかを聞いてて、はいはい、こうゲットクレイジー聞いててすごいかっこいい曲だなと思った、うん、なんか骨太な曲、
はいはいはい、
うん、ギターとかの結構おぶりとかもすごいガンガン入れてて、うんうんうん、こうスタンダードなこうなんていうんですかね、イントロとかはしてたりするんですけど、うんうんうん、いわゆるロックンロールのイントロなんですけど、
はいはい
はい、うん、こう女性ギタリストじゃないですか、
ね、女性ギタリストっていうのはね、うん、またね、う
ん、それなのになんかこうすごい太い音してて、
あ、なるほど、
かっこいいなって思ってたんで、
当時だと女性バンドっていうと、
うん、
庄屋、
あ、庄屋ですね、庄屋もある、
庄屋、ゴーバンズ、
うん、あ、ゴーバンズ、ゴーバンズもうちょっと
後、ゴーバンズちょっと後ぐらいか、うん、いやでも大体一緒ぐらい、
ね、まあ、近いですよね、
うんうん、でプリプリ、うん、とかだよね、
ですね、そのぐらいの世代ですね、
そうだよね、うん、だから女性バンドっていうのはそうやって脚光を浴びてきてっていう、
庄屋、うんうん、なんかこう早弾きですごい、
庄屋は見たよ、う
ん、あ、本当ですか、
見た、あの ライブハウスに勤めてた時に庄屋 4days っていうのがあった、それ警備員だったから、うん、俺一番前で見てたね、
ああそうなんですね、
うん、人たちを抑えながら一番前で陣取って見てたよ、ね、
陣取って
警備員の癖して
、うん
うん、そうだね、
そうですね、うん、
これはそうか、音の太さ、
太さ、うん、SG を弾いてるんです
けど、女性だからこうね、とかくなんかこう舐められがちというかさ、
そうなんですよ、
そこでこう、はい、グッとこう何で勝負するかっていうところだよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
テクニックでいくのか、うん、音色でいくのかとか、
うんうんうん、そういう面で言えばこの曲はすごいかっこいい曲だと思います、ね、
プリンセスプリンセスの、うん、ゲットクレイジー、
はい、
こちらギターで聞いたことがないよう、ね、なギターっていう観点であんま聞いたことがない人も多いと思いますので、はいはい、ちょっと聞いていただきたいと思います。 いやギターサウンドだね。
かっこいいですね。
ギターサウンドだね。ああそうなんだ。でもイントロギター、あ確かにそうだな。
そうですね。でずっとこう後ろギター歌ってるバックでも、
ね、ずっとやってるね。
やってますよね。
ずっとやってる。ギターソロとチャンネルが違うね。
うん、
う
ん、チャンネルが違いますけどね。
うん、なんかレスポールの音のように聞こえるけどね。
あそうですね。でも SG 使ってますこの人は。うん。
すごいね、ロックンロールなんだね、うん、こんなにロックンロールだったっけ。なんかボーカルもここまですごかったっけな。全然そんな印象ない、
まあね、今
俺は、うん、もしかしたらちゃんと聞いたの初めてかもしれない俺。
あそうですかね、うん、そうかもしれない、ね、
その88年とか、うんうん、いよいよ日本の音楽に興味がなくなっちゃう頃だからな俺。、うん、
一番聞いてないとか、
一番聞いてないその頃、80年代のケツから90年代っていうね、うんうん、
ちょうどやっぱ
急に聞かなくなったからな。
聞いててもテレビで流れてたり、
そうテレビって印象だね、
う
ん、テレビか文化祭、
うん、
うん、ああそういう感じ、
文化祭はすごかったですもんね、うん、
うん、あこうやって改めて聞いてみると、あなるほどね、
かっこいいんですよ。
こんなにすごかったのか。ねえ、うん、いや学ぶものは多いですね。プリンスの後のプリンセスプリンセスだから。なんて言ったってすごいですね、はい、王子様王女様
王女様
王子様、お姫様、
お姫様、はい、
すごいですね、うん、今日はどうしたんでしょうかと思うんでね。CM の後もですね、
はい、
素晴らしい弦楽器の音色に皆さんをね誘いたいと思います、うん、CM の後もお楽しみに。興味あるあるコーナー第2金曜日は、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃいということで、はい、今日もね、
うん、
たくさんの弦プリンス、弦プリンセス、はい、いらっしゃっておりますがね、うん、続いては、
はい、
先週かけた曲、
うん、
先週りっちゃんとね、うんうん、七色のポピュラー音楽名曲辞典の中、はいはいはい、サシスセソのスから始まる名曲で、はいはい、スティービー・レイボーンのスタングス・スワングをかけた、
はい、
であれスティービー・レイボーンね、うんうん、この番コーナーでもこのゲンさんの中でもおなじみの人ですけれども、
はい、
もう何回かかかってるよね、
うん
うん、レイボーンは ね、
もう
我々大好きなもんだから、
大好きで、
で森友くんから借りてたファーストアルバム、
はい、
今日やっと返すことができましたです、
ね、はい、
そのファーストアルバムなのかあれ、ファーストアルバムスカットルバッティング入ってる、
そうです ね、
そうですね、一番最後の曲がこのスタングススワングなん
で、うん、はいはいはい、
で、うん、先週は通常のオリジナルアルバム収録版をかけたんだけど、オルタネイト版がある存在してるっていうことは発覚して、うん、
はい、
で 今日はそれを聞こうと思って、はい、だから2週連続スタングススワンがかかるんだけどうん、うん、オリジナル の, その CD に入って、うん、アルバムに入ってるスタングススワンは、うん、サックスとの、
う
ん、
そうですね、
なんかね、うん、ジャムっぽい感じの、
うん、そうですよね、
でもなんかやっぱりあの決め事はある、
うん、
その中でこうやってる、アドリブが中に途中で入ってるインストなんだよね、うん、で、もうオルタネイトの方が、うん、どうもなんかこういろいろ聞いてみると、うん、そのサックスがいない
いない
バージョンなんだよ、うん、っぽいんですよ、
うん、
で実際入ってないサックスが、
うん、
サックスが入ってないから、うん、よりこのレイボーンが自由な、このなんていうのかな、うん、サックスがいない分、うん、自分で全部こう賄ってやってるのかなって思って、
はい、うん、なるほどなるほど
と思って興味深くて、はいはい、興味あるあるコーナーなんだけど、はいはい、オルタネートテイク発見してたんだけど、うん、
はい、
ただ単にサックスのがないだけだった、
うん、
あの要するにサックスの
トラックがない、
トラックを消してるだけで、やってることは正規版と一緒、
お、なるほど、
レイボーン、ーで、ね、でもギターしかいない、ギターとベースとドラムだけで、はいはい、純粋なダブルトラブルの3人だから、はいはい、よりなんかこうギタリストスティービー・レイボーンがこうクローズアップされてるように聞こえるね、うん、
あ、なるほど、
うん、
はいはいはい、
だちょっとその辺も、うん、楽しみながら、
はい、
再認識で聴いていただけるといいかななんていう風に思うんだけどね、はい、なかなかでもやっぱりレイボーンしかメロディー楽器がいないと思うと、うん、これもまたすごいなですね。スタングススワング
かっこいい
よね。やっぱしかっこいいなって。
これさ、や
っぱサックスがいない分さ、
うん、
なんかこうさ、よりあのベースソロみたいな瞬間があったけど、要はあれがサックスソロなんだよね、
う
ん、
そうですね、
オフィシャル版の中で、はいはいはい、でもあの時レイボンが何をやってたのかが分かるよね、
うん、そうですね。こう、そう、裏の部分、
そうそうそうそう、はいはい、そのバッキングというかさ、うん、ね、
バックで何してたん
だ、そうそうそう、サックスソロの横で、うん、スティーブ・エレボンが何をやってたのかが、うん、これでよくわかるよ。
これ聞いて、また正規版を聞いて、またこれ聞いてみたいな感じすると、ね、うん、これいいんですね。
そうだね、うん、聞こうか、
聞きましょうか、
聞きますか
聞きましょうか、
ね、少々、あとじゃあバンをディスク、はい、さっき返したさっき返却したディスク、それちょっと、
はい、
これも聞いてみたら面白いかもしれない、
面白いです、
うん、なかなかサックス入りのやつをもう一度改めて聞くと、うん、
サックスが入ってるところに何をしたかったのかとか、
ね、あ、そうそうそう
そう、そういうところ聞けるか、
しかしうまいね、
うますぎる
なんかさ地味にさじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃとかやってんだね、はい、全然気がつかなかったこのテイクを聞いて初めて、このオルタネイトテイクっていうのを聞いて初めて聞こえるものもある、
はいはい
は
い、ね、だからすごいちゃんとなんていうの、ジャズの基礎みたいなのができた上でできてるみたいな、
そうだよな
っていうところです
ね、うん、それこういうの聞くとよくわかるね、うん、そうよね、うんうん、こういうところさ、こう、
あーもう
ね、目立たないけどなんかすごいプレーだよね、
めちゃくちゃすごいですよ、うん、
このなんかシンコペーションのなんか応酬みたいなのもすごいよね、
う
ん、
シンコペもただのシンコペじゃなくて途中でちょっと噛んでたりとかするところ、
うん、あ、そうだね、ドラムの人のさ、
そうそうそう、
ね、あの若者のあの若い人、あの人、うん、なんかシチュアートだっけ、
はいはい、
ね、いいよねあのドラムの人すごい、やっぱりすげえ黄金の3人だったんだなっていうのがよくわかる、ここがそのサックスのソロだよね、これ抜いてみるとよくわかるね、いろいろ、
はい、
うん、というわけでね、スティービー・レイ・ボンのスタングス・スワングのオルタネイト・テイクの方を今日は聞いていただきます、
はい、
後ほど時間があれば、うん、オフィシャル・テイクの方ももう一度聞いてみたいなという感じでございますけれども、はい、うん、さて、このゲンさんというこののれんね、
はい、
当店にも今日もいいトロが仕入れられましてですね、さまざまなトロ、まあ、世の中に中トロとか大トロはありますけれども、うん、うちはイントロしか置いてない、
そうなんですよ、
申し訳ないんですけど、しかも昨年まではあの輸入物の、
はい、
イントロを入れてたんですけど、うんうんうん、今年からもう国産に限定して、国産のトロ日本の曲のイントロのギターの、でもさっきのプリプリのやつもすごい
よ、あれもすごいんですよ
国産のイントロとしてはすごい、
今日
のイントロは、
うん、今日のイントロは、
はい、
中森明菜、
すごいですよ中森明菜来た
少女 A です
、少女 A 来た少女 A のイントロのギター、
うん、
はいはい、なんとなく覚えてるけど、うん、うろ覚えでしかない、
うん、ダブルテイ
クで入れてる、ダ
ララララララ
ララララララララララララララララ
ララララララララララララララ
ララララ
ララララララララララララララ
ララララララララララララララララララララララララララ
ララララララララララララララララララララララララララララララ
ララララララララララ
ララララララララララララ
ララララララララ
ララララララ
ララララララララララララララララララララララララララなるほどね、はい、じゃあこのイントロのギターとか、うん、途中のね、ギターワークをですね楽しみながら、はい、そんな感じで中森明菜の少女を聴くのは俺初めてだと思うな、うん、聴いていただきたいと思います。
えついてあなたを思えば胸の高鳴り耳が熱いわ鏡に向かって微笑み作る黄昏時は少女を大人に変える素肌と心は一つじゃないのねルージュの唇かすかに震えてるわ人が言うほどドライじゃないの本当は臆病わかってほしいのあなたしないとかならじれたいじれたいそんなのどうでも関係ないわ特別じゃないどこにもいるわ私少女へじれたいじれたいいくつに
見せるのチャララーは一緒全部一緒だねこれすごいこれチャララーすごいねでもなんかすごいたくさん仕事してんねギターの人ここここ上がってってんだよこれこんなことやってたでも分かってるんだよね頭の中で分かってるんだよこことかあここはラッパとユニゾンなのか
そう
あーラッパとユニゾン
すごいですよね。仕事がすごいなと。
すごい。
この仕事量はすごいと思います、
ね。だからカッティングもさ、平歌のところのカッティングもさ、うんうんうんうん、ダブルでやってるよね。
はいはい、やってました、やってます。
意外とクリアなカッティングをしてるんだね。
僕はああいう刻みもすごい好きなんです、
ね。あれ森友が好きそうなパターンやなこれ。あこんなにギタリストがすごい仕事をしてる曲だ
った、ね。すごいですよね。
うん、ずっとやってたね。なんかいろいろ
やってますよ。いろいろ
聞きどころがいっぱいあるんだな。
ユニゾンもすごい多いし、
やっぱこう、うん、侮れないよね。
そうですよ。歌謡曲、
ね、なんで俺こういうモードで聞かなかったんだろう今までって思う。
でも普段そんな聞かないと思いますけどね。
そうだな、う
ん。ギタリストはすごい聞いてると思いますけど、そういうモードで
ギターをやってる人はね。
うん。
うん、だからギターやってない人にギターの凄さを改めてこう分からせるいい企画だね、
う
ん、これね。
そうですね。
いやすごいですよ、うん、続いてはね、
はい、
私が持ってきたんですけど、
うん、
これすごい
すごい、
うん
うん、
これギターとはまた別なこの弦も、はいはい、弦楽器もご紹介したいなと思うんだけど、うん、今日紹介する弦楽器は、
うん、
アルパ
アルパ
なんか、
うん、
なんか商業施設の名前みたいなアルパ
アルパ、うんうん、
これは発弦楽器だよあの弦を弾くことで出す、
あ、はいはいはい、
弾くことで音を出す発弦楽器ね、うんうんうん、アルパっていうのはね、スペイン語でハープの意味です、
は
い、
あ
の天使がハープ弾くじゃないですか、はいはい、あれの意味だ、アルパ、
うん、
で、共鳴する胴体があって、
うん、
その胴体で音を増幅させる、弦を弾くと、うんうん、その箱が鳴って、
はいはいはい、
箱でふわっとこう、うんうん、音が、そう、うん、広がっていく、うんうんうん、でギターのように抱えて演奏、ギターのボディ、アコースティックギターのボディがそうだよね。
あ、そうですね、はい、
ギターのように抱えて演奏する、うん、その発弦楽器もあれば琴みたいな感じで、はい、琴のボディもすごい鳴るじゃん。
なりますね、
はい、あれでこう響かせるっていうタイプがいろいろあるんだけど、
うんうん、
アルパは爪で弾くようにしてだ、うん、本当ハープだ、あの天使が弾いてるやつ、
天使が弾いてる
やつ、そう、天使が弾いてるやつで、原則は親指と人差し指と中指と薬指で弾く、
うんうんうん、
で左手でベース、
ベース、
はい、右手でハーモニーのメロディー演奏、
うんうんうんうん、
で、メロディーは薬指と親指で1オクターブ同時に弾く、
ああはいはいはい、
爪で、
うん、オクターブがずっとなってる
やつですね、そうそうそう、はいはい、で通常弦は36本多い通常ある、
はい、
で全部ヘ長調の音階で調律される、
うーん、
で半音が出ない、
え、全音のみ、
半音が出ない、
そうなんだ、
ので、ジャベという器具を用いて半音を出さなければいけないんですね、うんうん、別売りの機械が必要なんですインターフェース、そうそうジャベっていう器具で、最近ではアルパ本体に半音の操作ができるレバーが付けられているクロマティックタイプもあると、
うん、おー、なるほど、うん、
で大人であれば素手で持ち歩くことができるほどの大きさなんですが、うん、共鳴の箱が大きく見かけによらず豊かな響きを持っています、うん、で共鳴箱の側面だとか柱に、うん、いっぱい彫刻だとか、うん、木の細工だとかをして、はいはい、芸術的にも楽しめる
芸術が
見栄えが、で楽譜を使わないという楽器で全部教え込むことで教えていく、
お受け継いでる、
受け継いでいく、楽譜で教えない
は
っていう弦楽器
職人です、ね、
でパラグアイとかペルーとかメキシコ、うん、ベネズエラで演奏されていて一番盛んなのがパラグアイ、うん、今日はそのパラグアイの、
はいはい、
セルソ・ドゥアルテ・ゴンザレスさんの、
はい、
カスケーダかっこ滝っていうやつ、う
ん、はい、
かっこ笑いじゃないかっこ滝、ね、カスケーダ、これ滝のこと言うんだよ、これ、ね、スタンダードなのこのアルパの、いろいろスタンダードあるんだけど、はい、カスケーダかっこ滝はすごいの、
うん、
これビッグすごいよ、あスティービー・レイボンかける時間ないこれさ、
うん、
この音がすごいの、これね何度も聞き直してだんだんカオスになってきちゃってこれ一人でギターもいる、ギターとアルパ、うん、
クラシックギターがいる、
この音色さ、ね、これ弦楽器さ、夢の入り口みたいな、なんか本当に
どっか行っちゃいそうです
ね、そうセルソ、すごいよこれ、セルソ・ドゥアルテ・ゴンザレスのカスケーダ、うん、
かっこ滝
聴いていただきたいと思います、
です。
驚きですよねこれ。
なんじゃこりゃ。
なんじゃこりゃって感じでしょ。うわ、俺もこれ部屋で聞いてたらさ、なんか手がつかなくて、いろんな物事をやってても手がつかなくて、そわそわしちゃう。いやー、この音域のさ、すごさ
というか、幅が広いですね。幅
高い音から低い音、あとはこのなんだ音のこの、うんうん、音のこの何連続性。
そうですよね。
いやー。
これ全部伝統で受け継いでるんです
よ。そう、受け継いでる。
すごい、ね、
楽譜ないん
で覚えるのにもすごい
変態じゃないかと思うよ。本当に
そうですよね。
というわけでございましてね、ちょっとレイボーン検証する時間なくなっちゃったよね、はい、まあまたその機会に聞ければいいかなとは思いますけどね、はい、今日はアルパで締めくくるというね、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、お届けいたしました。推理ですよ、ねえ、うん、ぐっとちょっと雰囲気変わってくる。
違いますよね、やっぱり。
なんかやっぱり、ね、都会の夜を演出して、都会の夜を演出して、摩天楼演出してるよね。時刻は5時41分になったばっかりでございます。タッシー田代と
森友刑事がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。笑うとこじゃねえ。
笑うとこじゃねえ。レイボン様がかかってる。
レイボン様がかかってる。SRV だぜ、お前。スティービー・レイボンなんだからさ。はい、スティービー・レイボン一回来日してるんだよね。
うん。
中野サンプラザかどっかね。
うん。
俺はもう全然、あ、じゃあ渋谷公会堂かな。
うん。
なんか俺、海賊版のビデオ見たことある。
はい、ああ、そうなんですか。
うん。それしか見たことないけどね、その日本のやつは。
僕全然見たことないですね。
俺あの音楽雑誌でレイボン、うん、なんでさ俺、うん、ギター弾けないのにさ、うんうん、しれっと言うけどさギター弾けないのにさスリービーレイボンの俺記事書いてたんだろう。結構書いてたよ。
あ、そうですか。
レビュー、うん、
あーレイボンブートレック多そうです
ね。ブートレック多いよ、うん、すっごい多い の、
あ
のミックジャガーと一緒にやったやつがあってさ。
あ、
うん、あとはほらヘリコプターでさ、うん、なあの落ちて亡くなる前の日とか、はい、前の日の、うん、どっかのライブの音源とかもあるんだよね。
うん、うんうん、
おだジェフ・ベックと一緒に回ってた時期もあった。
あ
ジェフ・ベックがさ全然やってたんだよ、
はいはいはいはい、
なでさスーパースティッションとかやってて、うん
はいはいはい、
で出てくるわけだよ、はいはい、レイボン、すごいよね、
うん、それなんか、うん、なかなかね前向かいもありますね、
うんうんうん、多いよ。でもなんか音がいいのも多かったしな、どこから流出したんだっていうの
が、ね、どうなんですかね。結構やっぱクラブ的なところでやってたからやっぱそれなりに撮ってるとこもあるんでしょうね、
うん、結構だヨーロッパを回ってる時のテレビ番組の映像とか初期の頃、うん
あはいはい、
本当にこのスタングス・スワングの頃とかさのやつが、
うんうん、
なんか地味編の再来みたいなさ、
あ、はいはい、
あのブードゥーチャイルやってたから、
はいはいはいはい、そうですね、うん、確かに
ね、うん、でもともとでもデビッドボーイの
デビッドボーイ
レッツダンスのギターソロで脚光を浴びたんだもんね、うん、一番前に座ったらしいじゃんデビッドボーイ。
ああそう
コンサートで好きで、ビ
ット
ボーイも あれだよね、だってブルース好きだもんね、
うん、ブルース好きですよね、うん、で
一番前に座ってたらしいよ、
うんうん、へえ、
だからもう本当にもうその頃すでにもうドラッグでボロボロだったんだよね、
うん、
レイボーンってもう若い頃からさ、うん、すごかった、もう破天荒な人だったでしょ、
うん、
でお兄さんね、
うん、
お兄さんまだやってるんでしょ。
ああ
ジミー・ボーンだ、
うん、
一緒に、うん、あの2人でアルバムだ作ったら1枚ね、
あそう、
うんはい、結構いい、ねうん、ジミー・ボーンもうまいけどね、
うんうん、
デビュー前のやつの音源も持ってたよ、うん、
すごい
テキサスのライブ、もともとこのテキサスの人だよね、
う
ん、
そうですねテキサス
の、うんうん、スティービー・レイボーンは結構いろんなの聞いたよね、
うん
うん、
スティービー・レイボーンってもうすごいんですよね、音がまず違うから。
そうなんだな、 ギターがすごいのか、うん、アンプがすごいのかっていう、なんか機材方面がすごいのかなと思うけどさ、うん、
じゃないと思う。
なんかすげえよ、
うん、全然音がね違うんですよ。
なんだろうな、ね、
まあ、みんな違うんですけど、うん、すごいズバ抜けてこう個性のある音っていうか、
そうだね、うん、濃厚な音なんですけどね、
う
ん、蜜の恋っていうか、
そうそうそうそう、
あるじゃん、なんか時々地方に行った時にすごいなんか濃い味噌とか食う時、うん、
濃い味噌ね、
強烈な味噌とか食う時あるんだよ。なんかそういうのに似てんだよ。
なるほど
変な例えだけどさ、
うん、なるほどね、
味濃いわこれっていうさ、でも昔からそういうもんなんだっていうさ、
パンチのある感じ、
ね、そう
はいはい、わかります
ね。レイボーンの音ってそういう感じだもん、
う
ん、
そうですよね、まあ、ドーンと出てるっていうか、うん、
ね、うんうん、なかなかすごいです、
うん、
周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございますが、今日はもうね、
はい、
弦楽器のこの、
うん、
埋もれちゃってもう弦に絡みついてるような第二金曜日。やっぱり日が長くなったんだね。だいぶまだ明るい
よ、うん、あ、そうですね、明るいですね。
西日がきつそうだな、
うん、
これは
今日はきついでしょうね、うん、
しばらく晴れるのかね、
うん、しばらくは晴れですね。
森友気象台はどうなって、
気象台はしばらく明日はちょっと曇りで時々晴れるとかかな。
さすが森友気象台、うん、
森友気象台ね。
ネットの画面見ながら言ってる。
先週の部分、先週金曜日じゃない、木曜日とかは来週雨とかって出てたんですけど、
ね、あ、でもなんかここ最近ちょっと数日前までよく降ってたね、
うん、なんか僕先月ぐらいからまた自転車をしょっちゅう乗り出して、
ほうほうほうほうほう、久しぶりだね、
気になりだしても
う。ああ、そうだよね。
先週はちょうど雨ばっかりだったから、うん、乗れなくてもう嫌だなと。
俺もすっ転んでからね、はい、やっぱ雨の日憂鬱だね。
ああ、そうか。
うん、
でも僕もだから雨で自転車乗れないから電車乗るじゃないですか、
うんうんうん、
エレベーターとかで上がるときとかすごい、はい、思い出します。
確かにそうだよ。
もうここで気をつけようっていう。
本当だよ。うん、あのね、エスカレーターね、エスカレーターを上がった時の あの鉄板がある
でしょ、鉄板の部分、
ね、あれが滑る、
はいはい、
あれがまずね、うん、あの第一関門、ね、そこで安心しちゃいけない、うん、その次のに待ち構えている大理石風のあのタイル、
うん、あ、タイルね、
あれ、あれ、あそこに落とし穴、
そう、なんであれ濡れたらあんな滑りやすくなってる素材を使うんだろうとか思いながら、ね、
なぜ、本当だよね、転んで分かったけど、うん、どうしてこの素材なんだろうって思うの、う
ん、そうなんですよ、
なんで誰も何も言わないんだろうっていうさ、うん、
僕いつも考えてましたよ、
その大理石業者との癒着がちょっと
癒着
ラジオで問題発言、ね、でもさ、あれちょっとやっぱりさ見直した方がいいですよ、
うん、あれだから
減らないよ、
そう、
転ぶ人、
あの若い僕たちとかだったらまだこう、うん、おっ、 そうそうっていう対応できるかもしれないけど、うん、年寄りとかだったら、うん、一瞬のこう動きってできないじゃないですか、
ちょっと転んでちょっと痛めただけでね、もう大変だからね、
うん、いつも考えてるんですよね、うん、僕も
なんで、あ、あとはね、コンビニの床とかも滑りやすいの、うん、
コンビニの床、うん、すごいわかります、
もう転んで分かったけど、うん、世の中には滑りやすい場所がいっぱいあって、
うん、
うわっていうのがね、うん、多いんだよね、
うんうん、
で駅の中とかああいう白い石のタイルだってことはやっぱり明るさだと思うんだよね、やっぱ反射するからすごい明るく見えるでしょ、で遠くから見ても分かる、
うんうん、
真っ暗な夜でも、
うんうんうん、
駅だということは、
はいはい
はい、それの効果があると思うんだよね、やっぱりね、
うんうんうん、
明るくさせるためにやってるような気がする、
うんうんうん、
なんだけどさ、うん、なんかこう滑らない材質ってのはないかね、
もうこうギザギザ、
明るさはそのままで、ね、
そうそう、
なんかこうさ
溝入れるとかね、
溝入れるというか、うん、まあ紙やすりであの床を全部やるのはちょっと手間だけどさ、
いつ
終わる作業なのか、
手磨きかよみたいな、
手作業みたいな。でもさ、なんかさ滑らないよ、うん、でもやっぱり光らなきゃ意味がないんじゃないかなとも思うの、
まあそれもある
でしょうね、反射しなきゃいけない、
うん、
明るく、
うん、清潔感とか、そういうのもあるかもしれない、うん、あと掃除のしやすさ、
そうだね、
うん、メンテナンスとか考えるとそうだね、
だから耐久性も考えるとさ割れにくいのかなとかいろいろ考えるんだけどさ、うん、にしてもさ、うん、材質をもう少し考えてもらえるとありがたいな、
うん、そうですよね、
うん、 はい、足元滑りやすくなっておりますのでってアナウンスされてるけどさ、うん、いやいやその前にさ滑らない材質にしないかいみたいなね、
意識しないですよね、
莫大な費用かかるから、
うんね、言われても意識しないし、やっぱり、うん、
日頃は全然意識しないよ、
うんうん、こけて
こけて背骨折って初めて気がつく、
そうですよね、うんう
んうん、もう本当にねこれから梅雨時が近づいてくるからね、うん、
気をつけてください、
気をつけていただきたいと思います、うん、一旦 CM 挟みまして、はい、この後はライブインフォメーションでございます。さてライブインフォメーションでございますよ、はい、僭越ながら恐縮ながら、うん、私無伴奏独唱歌い人語る、
はい、
4年連続の札幌公演が決まっておりまして、うんうん、いよいよあと1ヶ月
そうですよ
ちょっと、
うん、
いやいよいよ迫ってまいりましたね、はい、6月19日日曜日札幌はムジカホールカフェというところで私歌い人語るワンマンライブ、
はい、
開催させていただく運びとなりました、うん、4年連続ですよ、はい、今からするといろいろと懐かしいですね、4年前とか
ね、そうですよ、4年目
ですね、大雪の中で、
はい
ね、4年目になりますが、今年も札幌でワンマンライブさせていただくことになりました、うん、第1金曜日の先週ねこの番組に登場してくれたアシスタントの森律子が特別共演でございます、うん
はい、
私が書きました短い寸劇にですね彼女が女優として共演してくださることになっておりまして、
はい、
今年の2月に中野区の鷺宮のジャガイモ村というところで4日間のワンマンライブをやりまして、うん、その時の内容をね、
はい、
北海道でもやらせていただこうということでございまして、うん、6月19日日曜日午後5時半会場の、開演が6時でございます、うん、ね、午後6時開演ということでムジカホールカフェぜひお越しいただき、予約がすでに始まっております、はい、歌い人語るで検索していただきますとホームページがありますので、そこから予約フォームに飛ぶことができます、うん、もしくはあのフラワーラジオにご連絡いただいたりだとか、
はい、
私の連絡先知ってる人は連絡してみたりだとか、はい、ぜひぜひですね、はい、北海道旅行がてら私のライブを見るっていうのもまたオツなのではないかなと、
うんうんうん、
北海道いいですよ、6月の北海道、
そうですよね、
爽やかだと思いますよ、はい、もうぜひぜひ北海道新幹線も開通しましたのでね、うん、みんなと北海道で会えるなんていうのはもう本当夢のようでございますが、うん、ぜひぜひご予約、そして北海道でこの番組もしかしたらね、
はい、
インターネット経由アプリ経由で聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません、うん、
はい、
ぜひぜひご予約いただければと思います。
お願いします。
札幌ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787011-261-1787です。いよいよ徐々に近づいてまいりましたね、はい、もう私もいよいよリハビリ始めないといけないわけでございますが、うん、もう気合い十分でございまして、うん、札幌の皆さん待っててくださいという気持ちですね、はい、CM の後いよいよもう6時を回ります、
うん、
第2部というかね後半でございますよ、はい、4時間番組の、はい、まずは T7 からお届けすることになると思いますのでね、楽しみにしていただければと思います。